今日の水戸黄門様はレギュラーのこの方にお越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はね、これはもう日本はますます大変な経済状態になるなと、
はい、
というのはね、
はい、
セブンイレブンがオーナー家が9兆円これ集められへんかったんで、
はい、
要はまず外国のファンドが逃げました、
うん、
伊藤忠も逃げました、
うん、
これね、実は長官これ大変なことですよ、
うん、あ、そうでしょうか。
なんでか言いましたらね、これでますます日本の会社買いやすいと、
うん、
もっと怖いのはね、世界ってハイエナみたいなファンドが多いんで、要はあ、セブンイレブンも行けるなとなったら、
うん、
なんぼでも来ますよ、
うん、
もう国も個人も会社もね、もう強いか弱いかなんです、
うん、
弱い会社におる人と強い会社におる人と、実は不景気になればなる今ね、
はい、
国は給料上げ上げ、
うん、
労働時間短せえって言えんですよ、
うん、
そういうね、言う方は笛吹いて太鼓叩いていいですよ、その現実に中小企業が大企業と同じような比率で賃金上げたり保証したら成り立ちません
ね、え、倒産しますよね。
内部留保のあるね、大企業と、本当にもうやりくり算段してる中小企業と、
うん、
僕ね、その辺はね、政治家も含めてね、
うん、
言うばっかりでね、その保証をどうやねんっていう、
うん、
それは彼らの言うことは大企業はできても、でそのなんかそれが正義の名のもとに言うてるような感じしますけれど、
はい、本当ですね。
その中小企業で働いてる人にしたら、
うん、
会社潰した元も子もないですよ。
そうですよ、本当に。
でますます日本は不景気になったらこの格差もっと広がります。
うーん、
僕ら子供の頃に日本ってほんまに格差社会です、
うんうん、
長官もそれはご存知は思いますよ、
うん、
完全になんか今みたいに困った生活保護を受けたらええわとか、
ええ、
そんな時代じゃない、はい、生活保護なんか受けたら恥ずかしいとかね、
うんうん、あ、そういう感じですね、うん、
ましてね、学無償化なんあれへんもん、
うん、
そしたら今の覚えてるのはね、給食代持ってこられへん子おるわけ、
うんうん、
そんな子って、も
そういう子は給食は食べれないんですか、やっぱり。
食べんねん。
それは食べる。
食べれないだけで給食は出るんですよね。
出るんですか。
そやけど心は寂しかった思うよ、
うん、
やですよね、やっぱり
絶対に、
うん、
そやからそういう部分でね、渥美清さんがね、
うん、
家貧しかった。
あ、そうなんですか。
ね、昼ね、
うん、
みんなご飯食べてんのにね、
うん、
公園でじーっとしてて、
あ、
そういう時代やって、戦前戦後はしばらく、
うん、
今みたいになんか全て平等やみたい、
うんうん、
そ、僕は果たして平等が平等であるか、なんでかって言ったら、親が努力する親は子供をいい教育を与えるためにって頑張る、
うん、
そ、親父は酒飲んで大して努力もせんと、ほんのそういう風な部分で全部平等やと、学費も月謝もただやと、
うん、
そのこれ長官果たして言いにくいですけれどもね、
うん、
本当の平等なのかな、うん、思いますよ、
うん、
本当に。だから教団がネットで出た高校も、
はい、
毎日行ってる高校も同じ高卒でしょ
う、うん、
これもねやっぱり問題思いますよ、うん、でここに来てね、日本でね、勝ち組ですよ、トップ企業ですよ、
はい、
ね、それカナダの石油屋から来たスーパーに、
うん、
売り上げはセブンイレブンの方がはるかに強いに大きいんです、
うん、
それ食われるわけでしょ今度、
うん、
これ一つ間違うと長官食われますね、
うん、もう、まあ、瀬戸際でしょうね、
うんそれどうなきゃ手挙げてしまうことは、
うん、
もう間違いなしに取られる確率が大きくなった、
うん、
もっと怖いのは伊藤忠とかその意味な手引くわけでしょ、
うんうん、
これね他にもね起こる可能性が許してしまった、
うん、
でこれで世界から見たら日本の会社弱いなってバレバレですよ
そうですね、
うん、
それは日本の経済が良かったバブルの時代って日本が会社とかビル買いに行ってました、
うんうんうん、
世界にね、
うん、逆になった、
うん、
なんでかって政治力がない国、うん、それは国民が拉致されてね他の国にね、お願いしますこれ誰も感じないのかな、
うん、
おかしいでしょこれ
ねえ
そう国民ほとんどそれが当たり前を持てるわけでしょ、
うん、しかもね最初全然動いてませんでしたもんね、
うん、だから西村慎吾っていう人間が、
はい、
一生懸命始めて、うん、で同期の安倍さんなんか巻き込んで、
うん、
そっからですよ、
うん、
そういう面で私は本当にね誰かもっと本気で一番大事な命でしょ、
うん
最低国っていうのは国民の生命と財産を守るっていうのが国ですから、
うんうん、
それをよその国に助けてください、うん、それを平気で国が頼んでるって、
うん、
これねなんていうか平気な顔してね、
うん、
政治家がねいや私家族はなんとか頑張りますわれたって、
うん、
頑張りようがないのに口先になるわけでしょ、
うんうんそうですよね
ある時ね若い頃こう言うてねえらいね仲間にねおかしいは言われたことある、
うん、
なんでかって僕こう言ったんですよ国防こそが一番の福祉やと、
うん、
その時ね日本の社会ってちょっと変わっててね、
はい、
今ちょっとずつ前進しました、うん、そんなもん戦争放棄救助やで日本は、
うん、
高橋さんちょっとおかしいんちゃうと、
うん
なんでってそんなもん軍隊持ってねなんか日本はもう負けてんから、
うん、
憲法9条があるから守られんねん、
うん、
当時私学生の時平気で言うやつおったね、
うん、
憲法9条いう紙に書いたもんでね、守れんねやったらね戦争なんか起きないですよ
ねえ、
うん、今ね何にもないよそが攻めてきた、
うん、
何にも悪いことしてへん民間だけで1万数千人今ウクライナ死んでるわけですよ、
うん、
これね戦争で悪いですけれど1万なんぼ死ぬ、
うん、
これ一番の福祉的な部分からマイナスですよね、
うん、
そのおかしいな僕は何も軍国主義者でもない、そうそう最低ね永世中立国家、うん
はい、
スイス、
ええ、
衛生中立やけれども軍隊徴兵制ありますもんね、
うん、
そういうの全然日本教えないんですよ、
うん、
衛生中立するためには戦う力を持ってなかった赤いの、
ええ、
スイスは軍隊持ってるわけですね、
うん、
それは全くなんかいいようにばっかり教えてるわけです、
うん、
それ九条では守れないということをね、
ええ
ほんまに思うと今でもテレビ出てきて憲法9条で日本は守られてきた、は
いうん、
アメリカの軍事力で守られてきたんですよ、
ね、そうですね
ほんのも当たり前の話、
うん、
ヨーロッパ言うたってまともに中国と交渉したり、ロシアと交渉できる力ないです結局アメリカでしょ、
うん、
それなんて言うとるかトランプ、
うん
いやヨーロッパはいずれ俺の話に乗らなしゃあない自分らでは何もできへんからみたいな言うと、
うん、
それとそうでしょだから結局アメリカの鉄鋼の話も、
ええ、
アメリカの鉄鋼の社長が何て言うと 1945の思い出せと、図に乗んなと、生意気なこと言うなってね、うん、どうぞと言って、う
ん、荷物まとめて出てけって思った
ほんまにふざけた話したけど、何にもそれに対してあれ長官政府反論してませんもん、
ね、そうですね、うん、あれもだからなんかすごくちぐはぐになっちゃってるんですけど今ね、
う
ん、
そうです。
ただあのまあ、総理が言って、まあ、こうトランプさんとこうあの日鉄の話したじゃないですか、うん、それもねなんかこうご機嫌取りに行ったような感じするんですよね。もうちょっとやっぱり国対国なんだから、
びっくりするのは赤字のね会社にね、うん、気づいたらね投資なんですよ、
うん
うん、子会社なるから日本の国益です
けど、技術を提供できて、うん、それでウィンウィンになるっていう、
うん、
両方がいい話だったはずなんですよね。日本 の、 あの鉄鋼の技術ってすごいらしいんですよ。
そうなんですか、
うん、あのね、なんか3ミリとか6ミリのものすごい鉄を作れるの日本だけなんだって。
へ
ー。でそれがあの作る時に大変な火力が必要なんですよね、
うん、
で国内だとね、やっぱいろんな、はい、環境問題とかあって、はい、だから日鉄もアメリカ行きたいんですよ、
うんうん、
でそのあの US スティールも技術が欲しいわけですよね、はい、まあ資金も欲しいし、
うん、
でうまくいくはずだったのを、うん、あれやっぱり魂なのかもしれませんけどね、アメリカの、
あ
の US スティールってやっぱりアメリカを支えてきた重産業なんで、
うん、
それを乗っ取られるようなイメージ論なんですよね、
うん、結局、うんうんうん、
でそれも日本に、
そうそう、
それも日本に
戦争でね
下に見てる、
そうそう
そう
潰したはず、
そうそう戦争で、ほんで日本を立ち直らしたのは、そう正直アメリカです。
いやそれ絶対そうですね、
そのアメリカに注文戦朝鮮戦争で、アメリカの注文もらって、昭和27年あたりがどんどんどんどん伸びてきた、
うん、
というのは買ってくれるお客さんがおれへんかったら、うん、日本はあのままです、
うん、そうですね、
でその周恩来さんとか偉いのはね、中国の交渉ね、補助金、まあ戦争の賠償金をもらうより、
うん、
お金と技術を持った周恩来さんすごいのは技術なんです
、うんうんうん、日本のね
真っ先にね、うん、日本の糸編がね、
はい、
技術を教えに行くんです、
うん、
その時に鉄鋼、
鉄鋼
今もう大手の鉄鋼いうのは中国すごいけれど、これ日本の技術、
うん、
でそれを怒ってるわけさアメリカ、
うん、
なんで中国の鉄強してん、
ね、
日本が悪いんじゃって言ってるわけですよ、
うん、
でそれはねやっぱり中国の人の賢さとしたたかさ、
うん、
技術がやっぱり金なんです、
うんうん、
私はそういう面ではね、今度の件困るのはね、トップクラスが食われたらね、ますますね M&A がね、中小企業までやられてくるからね、
うん、狙われますよね、うん、
この大前提怖いのはね、
うん、
まあアメリカとか、まあ外国型の経理の基準を、それまで日本の僕ら小さい若い頃ね、
うん、
長官社外重役制なんかなかったです、
ね、あれもここ何年かですよね、
うん、ほんで株主発言が昔は今みたいに強くなかった、
うん、そうですね、
それがそのなんかものすごくいろんなもん変わりましたね、
う
ん、
これがだから企業のガバナンスだっていうことになってどんどん広がってきてますね、
そうです、というのは昔の日本の大企業でも経理は今やってる中小企業的な経理で、
うん、
社外重役もおれへんし、
うん、
執行役員なんかなかったですもんね、
うん、
あ執行役員もなかったですか、
なかったそんな、
うん、
昔ね、だから、うん、経理一つ依頼うだけで、それだけの制度が日本にないものが入ってくる、
うん、
それどんどんどんどんこれ株主発言強くなったら、日本でクーデター起きやすいですよ、
うん、
アメリカのあれが、だから今度のそういう冷えたなんやね、40年間も居座りやがって、
うん、
出ていけ、
不治の話ですね、
アメリカのあれが 言い出したでしょ、
ファンドですね、
これはね実は本当にねボディーブローどころか、
うん、
もうほんまにねアッパーカウンターですよ、
うん、
それをね割とね一般の人は ふわっと見た、うん、政府もなんで国会でね、これ大変なことやからもうちょっと企業防衛のためにいろいろ国としてね、うん、考えないか誰も言うてくれへん、
うんうん、ね、あの東芝もねもうそれで困り果ててますからね、
そう大変ですよね、うんうん、
今ね確かに国の力の差がすごくこう見えますよね、うん、まあ、トランプ政権になってあの関税問題ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ、まあ、私も関心事なんかはあのカナダとメキシコと中国にかけた、
うん、はい、あの関税、
うん、関税圧力なんですけど、あれ結局ね国内の治安問題なんですよね、
うん、
不法移民が入ってくるとか、はいはい、フェンタニルっていう今すごい合成麻薬がアメリカ大変な状態になってるらしいんですけど、これで年間7万人ぐらい死ぬらしいんですよ。交通事故よりも死ぬんだって。でこれは何とかしなきゃいけないんだけど、これどっから来るかというと外国から来るわけですよね。でそれを止めるのはアメリカのその取り締まりじゃ止まらないわけですね、外国だから。もう国の力で関税かけてお前のとこは何とかしろっていうことで、で結局それで動いちゃってるわけですよね。で最近ね、あのあれミャンマーの詐欺、
はいはいはいはい、
話あるでしょ、う
ん、あれもね
あれすごいですね、あれね
7000人とかね、
あれね実はね、あのいろんな説がありまして、
はい、
国連の見解だとミャンマーに12万人いるって言うんですよ。
12万人、
カンボジアに10万人いるらしいんですよ、
カンボジアも、
うん、でその人たちが朝から晩まで柔道とかされて、
はい、
詐欺メールとか電話を世界中にかけまくってるんですよ、
はい、
だから今ね日本もそうなんですけど、日本は実は去年ね詐欺が3倍になってるんですよ、あごめんなさい2倍か、
はい、
で5年前と比較すると6、7倍になってるんですよね。でこれはね他の国でも同じような状態の、ものすごく詐欺が増えてるのはおそらくそれだと思うんですよね、
あ拠点がねそこにあって、うん、
であの最近解放されてるのはあの中国がタイに圧力をかけて、
うん、なるほど、
で電気とガスをそのミャンマー側に提供を止めさせたらしい、
あ
なるほどなるほど、
あの国境の町なんで電気もタイの電気とか、うん、ネットもタイのネットを使ってるらしいんですけど、
なるほど、
で国が止めちゃったわけですよ、
なるほど、
でそれでミャンマーももうあの、まあ、動かざるを得なくなって、
うん、なるほど、
で統治能力がないもんだからあの辺のなんか少数民じゃないって言ってっていうことらしいんですよ。国の力なんですよ、結局、
うん、結局そうなんですね、うん、
対外的な国の力をどこまでこう使えるかっていう、
うん、
でもなんやかんや言いながらも最終的には中国が出てきてみたいになってる、
ね、だから中国もね、そういう力があると思いますね、
うん、ということは逆に言ったらこれからますます国の力で全てが変わる、
うん、決まりますね、
もうこれね中世とかねもう丸出しになってきましたね、
うん、でもそういう意味じゃ日本なんてあの日本にも日本人も何人かいたじゃないですか、
高校生とかね、
日本のほとんど今何にもできないですよ、
うんうん、確かに
そういうのをこう見守って やってくれるのをこう
なんか聞いた話はそのグループの中にも日本人の悪いのがいてなんか やってるらしいですよね、
うん
うん、に日本からそれはそういう高校生を送り込むのってできないですよ、
うんうん、
普通に
そうですよね、
そうやって考えたらね、うん、長官ね、世界警察協会っていうのはもっとその辺の情報ラインと団結力と治安的な部分の、うん、まあ世界的な統一の刑法とかその辺も含めて、僕はせっかく警察がそういう団体持っておられんのやったら、だからその世界にまたがってるような今回の犯罪に対して、
うん、
やっぱりもっとそういうねあれをできへんのかな思いますね、共通
で私もそう思いますけどね、あ私がやってるその国際警察協会っていうのはあのなんていうんですか、友好団体なんですよね、
まあ親睦団体、
ね、そうだからセミナーをやったりとか、
はい、
あのなんかいろんなその自分のところのやってることの紹介をして各国から来てもらうとか、うん、そういうのはあるんですけど、こうあの警察力の行使に関することは一応一線を隠しちゃってるんですよ、
うん、
だからあのどの国でも入れる状態になってて、うん、もうもしロシアもいますし
そうですよね、
だから田辺さんおっしゃるのはそれ必要なんですよ、国際的な警察のそういう その警察力の行使に関する、うんうん、あの国際組織ね、うん、今インターポールというのがあるんですけど、あれやっぱ捜査なんですよね、
警察部分、
ね、総合的なね、あのなんて国を挙げての治安対策っていうかはちょっとこうそれを越す話なんで、
うん、
なかなかそういうあのできてないんですよ。おっしゃる通りだと思います。
僕それ作らんことにはネット社会の怖さは一瞬で世界中が動いちゃうんで、
うん、
そこでそれを取り締まるための、
うん、
もう国をまたげるような、初期の FBI って本当に100人ぐらいですよ。
ああそうなんですか。
フーバーっていうやつがどんどん大きくするんです、
うんうん、
今何万人になっても、
うん、
それは各州をまたがっていくためには連携した、
うんうんうんうん、
オールでいける組織が大きくするので FBI できるんですよ。大きくなって、そうするとこれね、世界の FBI 作らないかんですよ、
うん、
それ絶対ダメ で、
ね、
それはどこの国に対しても入っていける力、
うん、そう、それね、おっしゃる通りなんですね。あのただそれ唯一できてる、まあある程度できてるのはやっぱり FBI なんですよ。FBI はやっぱりアメリカが技術協力をあのしてこう警察を育てるんですね、他の国の。だから必ず FBI の事務所がその国にあって、
うん、なるほど。
ただ僕がイタリアにいた時もそうだったんです。イタリアのマフィア
の問題、はいはい、
FBI がまあ大使館の中に事務所があるんですけ ど、
う
ん、それが出てきてイタリア国家警察と一緒にやってました。だ世界中に、ね、そういうネットワークはアメリカはかろうじてある程度持ってるんですね、
うん、で FBI っていうのはCIA と組みますからね。はっきり言って
る。映画の世界だってきましたね。
いや中国も一緒よ。
あ
これから間違いなしアメリカと同じようなシステムを中国は作り出すから。
うんうん、それ
はそうですよね。華僑がね全世界にね、うん、いますし、うん。
世界警察協会のあれで、まあ、インターの方かどうか知りません。トップに中国人立ってましたね。
ね、インターポール。
インターポールね立ってましたね、う
ん、それがだからあれですよね、あの追放されたんですよ中国から。
知ってる、習近平に逆ろうって追い出された。
そうですの、
そうそう、あんまり言われへんけど、
でいなくなっちゃったんですよ。
そうそうそう、
インターポール総裁が、
はい、
行方不明、
行方不明、不在。
そう、
そどうするん
ですか、ま、中国でこうで不在言うたらややこしいね。
ややこしい、
ね、
うん、本当の登場ですよ。
来週はそれも含めて経済と治安も含めて話しましょう、
はい、引き続きよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。